きでレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
こんばんは、三戸部稲造です。ラーメン大好きラーメンさんと、
あ、こんばんは、ノブです。ハイボールよりも大工仕事が好きなノブがお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、何ですか、三戸部稲造さん、5000円札
の稲造です。そう、5000円札といえばお金。ちょっとラーメンさんの
5000円札といえばお金
見てもらえますか。ちょっと
へそくり、
へそくりっていうかね、ちょっとね、昔貯めてたあれをちょっとなんかね出てきたから、ちょっとここで、はい、この札束見てください。これ札束、
お、1センチぐらいある札束が出てきました。
80枚あります。
それ全部ニトベ稲造さんですか。
違います、ドン。
2000円って書いてあるよ。
これね、見て、全部2000円札。これ
嘘だ、なんで。それ、なんか意味があるの。
いや、なんかね、あの2000円札が出た時に、
はいはい、
これはもしかして将来何か役に立つかもと思って、
はい、
2000円札をずっとちょいちょいちょいちょい集めてたんですよ。
なぜ。
で、それがちょっと最近なんかあのひょんなことが出てきて、
うん、
で、あの数えたら80枚あった、
2000円札ばっかり。
そうで、ね、調べたの、2000円札価値とか言って調べたら、う
ん、価値はい、
2000円札はなんと現在、はい、
うん、
取引価格知ってますか。
取引価格、
うん、
2000円でしょ、
2000円札
だから2000円でしょ。2000円札は2000円でしょ。
半分正解なんですよ。
ん？ん？
普通は2000円なんだけど、
はい、
特殊な2000円札が中に入あって、最高15万円の値がつくらしいのよ、これ。
ほほう、何ですか、番号が揃ってるとか。
そう、番号がね、なんかね、あの揃ってたり、うん、あのなんか、プリント、あ、うん、プリントミスみたいなのがあったりすると、
うん、
あの価値が高いって書いてあったけど、こんないちいち1枚ずつ調べるのめんどくさいからやらないっていうのがまず一つと、うん、てっきりね、昔は上がると思ったんだけど、これ今2000冊ほら、今なかなか市場には出回ってない
でしょ。ですね、はい、
あのね、これ沖縄だと普通に出回ってるらしいの。
へえ、さすが首里城が印刷されてるだけありますね。
そう、あの時に大量になんか沖縄に出回ったらしくて、沖縄ではまあまあ普通に流通してるらしい。
あの今若い人の中には知らない人もいるっていう話ですよ、うん、2000円札の存在を。
あ、これいつだったっけ、2000年だったっけ。
だってあの故小渕恵三総理がまだご存命の時に発行されてるはずですよ、う
ん、そうだね、小渕さんが。その
確か製造番号の1番か2番かが、うん、小渕さんに渡されたって話聞いたことありますもん。
へ
え。な、1番目は造幣局じゃない、大蔵省のなんとかっていうところにあの飾られて、で2番目が小渕さんに寄贈されたのかな、うん、まあ分かんないですけど。
へ
え。2000円札ってもうほとんど見ないじゃないですか。
うん、
あのコンビニで1万円崩した時も2000円で来ることなんてまずないし、
うん、
ましてや両替機で出てくることなんて一度も見たことないし、
うん、
偽札なんじゃないですかそれって言われるケースもあるらしいですよね。どうやら だからその若い店員さんが働いてるコンビニとかだと、やっぱり知らない子もいるみたいで。
沖縄サミットだったっけ、これって。
だったかな、その辺ですよね。
うん。
で、悲願の2000円とか言ったけど、なんかどうも日本には、我が国にはその2っていう単位のお金って根付かないんですよね。
あ、なんか縁起が悪いのかな、割れちゃうとかなんか。
どうなのかな、海外だと普通に20ドル札とかあるじゃないですか。
あ、はいはい。
まあ、香港に行っても20ドルってのはありますし。
あ、確かに。あの、人生ゲームのあの、赤いあの、マイナスのお金は20ドル、20万円だったね、確かね、あれね。
なぜか日本にはその2っていう単位の貨幣、紙幣は、
うん、
まあ、あ、まあね、今回の2000冊にしてもそうですけど、あったんだけど根付かないっていう。
うん。
やっぱピンとこないのかな。
なんだろうね。
今度ほら、あの、
そこでね、この、
はい。
お札といえば。
お札といえば。
この数年後になんか変わるらしいじゃない、この。
ですね。また、一新されるっていうデザインが。
誰だったっけ、新札が
1万円札が、あれですよね、
渋沢栄一。
渋沢栄一。
5000円札が誰
だ、今が与謝野晶子でしたっけ。
今が与謝野晶子か分かんない。
あれ分かんないや。もう誰が誰なのか覚えてない。
誰だこれ。あ、津田梅子。
津田塾作った人でしたっけ。
ああ、そうだね。で、千円札には北里柴三郎って、あの、
はいはいはい、
感染菌とかなんか、
北里研究所、
北里大学。
あの千円札って結構頻繁に変わりますよね、デザインが。
あ、そうだね、うん、あれその前って今だね、野口英世。
野口英世、夏目
漱石、どっち
だっけ、どっ
ちだったっけ。
知らない間に変わってたん
だ。今が夏目漱石よ、多分。
でしょうね。
うん。
で、一万円札がなかなか変わらないんですよね。
ずっと聖徳太子から福沢諭吉になったんだよね。
うん。うん、そうそう、福沢諭吉に。
そうだよね。
あのね、五千円札が聖徳太子だった頃も私なんとなく覚えてます。
ああ、覚えてる覚えてる。100円札もそうだったよね。
100円札は私が覚えてる限りでは、あの、板垣退助ですね。
ああ、そうかそうか。
このひげこんな、こんなひげの人。
500円札が岩倉具視。
あ、そうですね、あの、岩倉使節団の岩倉具視ですね。
だよね、
はい。
あ、だからね、今度の千円札の人なんて特に、
うん、
この北里さん、
はい。
いや、だから今これね、このペスト菌を発見して破傷風の治療法を発見するとか、
うんうん、
この日本の細菌学の父ってこれ言われてる人なんだけど、いや、これ今ね、もしもこのコロナを何かやっつけることができたら、
はい、
間違いなく後世お札はその時代にあるかどうかわかんないけど、なるんじゃないかな、これ。
なんか今時代が求めてた人がうまいことなったって感じはしますね。
なんかすごいね、これ。
ね、
だって、あの、このコロナが来る前にこれ、人選でしょ、これ。
まあ、そりゃそうですね。もう何十年も、何年も前から決めてるんじゃないですか、こういうのって。いろいろ議論を交わして。
うん、でもたくさんの人の命を救ったことなんだよね、だからこういう人たちってすごい ね。
お札の顔になる人ってなる栄誉ってなかなかないですよね、考えてみりゃ
ね。
だってこの100年の間で何人いたのって話じゃないですか、うん、多分50人もいないでしょ、お札の顔になる人なんて。
いないね、
うん、だってノーベル賞なんて毎年何十人ってね、こう授かってるのに、それに比べたらお金になる人なんてもう全然いないから、はい、だから人生の中でお札の顔になれたらもうそりゃ後世何代にわたって語り継がれちゃいますね。
もしくは自分でゲーセン作ってそこの交通紙幣を自分の顔にするからね。
あ、まあ今だったらそれもありでしょうね。
あのね、あともう一個、その今度1万円札になる人はちょっとラーメンさんなんかね、うん、リスペクトしてる人なんだけど、
うんうんうん、
渋沢栄一さん。いやこれすごいね、この人。
まあビジネス関連ですよね、結局。
うん、だから今のなんていうかな、有名な企業ほとんどのたをこう立ち上げてることに関わったんでしょ、これ。みずほ銀行、王子製紙、いす自動車、清水建設、東洋も、川崎重工も、もうありとあらゆる、キリンもそうだよね、うん、朝日生命とか、なんかすごいね、この人。もう数えきれないほどの、この今の日本で頑張ってる会社の、この、何、ベースを作ったというか。
まあ、近代日本の、あれですよね、経済の礎を作った一人ですよね。
いやー、すごいね。
うん、
いや同じビジネスマンとしてね、ちょっとこれ尊敬だなと思って、これ。
そのうち
この、そう、ラメさんは
肖像画とか手に入れたくなるんじゃないですか。
え、何？
渋沢さんの肖像画とかブロマイドとかを手に入れたくなるんじゃないですか。
それも1万円手に入れればいい
です、うん、お財布の中に入れて
そう、ね、いやー、
でもほら、まあ、今のお札もそうなんですけれども、うん、
はいはい、
こうなんだ、なかなか選ばれることのないことに選ばれるっていうのは、まあ、その人にとってすごい名誉なことなんですけれども、うん、まあ、例えば、
はい、
一番有名なのがノーベル賞じゃないですか、
うん、
ノーベル賞は、まあ、このその業界においてその年一番、目覚ましい評価を上げた人みたいな感じでこう選ばれるわけですよね、物理学賞とか、はい、あのね、そういう感じで。で、まあ、チームで受賞したりだとか、
うん、
あとはまあ、言うても、こう、複数回受賞されている方も、まあ、大変名誉なことなんですけどね、それも。
うん。
でも、それよりも難しい自然科学分野の名誉のあることって何か分かります？
は？
ノーベル賞を受賞することよりも、とんでもなくレベルの、ハードルの高い、自然科学におけるすごい名誉のこと、わかります？
はい。
はい、どうぞ。
ポッドキャストアワード2020。
ああ、それもなかなかないですけれどもね。
何？
科学の分野ですけれども、これ多分、全世界の中でも、
うん、
もう100人に満たないんですよ。この栄誉に預かった人っていうのは、今の歴史の中で。うん、それ何かっていうと、
うん、
元素記号に名前つけることです。
元素記号に
名前、元素記号、ほら、酸素だとか水素だとか、はい、窒素だとかってあるじゃないですか。
はいはい、
あれ見つけた人の名前つけれるんですよ。まあ、人っていうか、まあ、昔は人が見つけたので人の名前になったんですけれども、うん、今は元素を見つけるって言ったらもうそれこそ国家を挙げての一大プロジェクトになっちゃうんで、
うん、
もうその国の名前が丸々ついたりだとか、あとはその大学の名前がついたりだとかってなるんですけど、昔はほら有名なとこで言えばキュウリー夫人っていたじゃないですか。
キュウリー、
キュウリー夫人、女性の方で、ラジウムを発見した、ラジウムだっけ、放射性物質の発見とかにこう尽力されて、まあ、最後は自分自身も放射能に汚染されて亡くなっちゃうんですけど。
へ
ー、あの人2つも元素見つけてるんですよ。この118個しか今のところ見つかっていない元素の中を2つを見つけた大変な人なんですよ。でその人も自身もキュリウムっていう名前をつけてもらってるんですけれども、
キュリウム、
キュリウムっていう、まあ、ほとんど役に立たない元素なんですけどね。
うん、
でその元素記号を名前つけられると、もうそこ以降多分地球の人類の歴史が続く限りはずっと学校でその人の名前を教えることになるんですよ。
あ、
言うてもノーベル賞なんてっていう言い方はちょっとないですけど、何年の2020年ノーベル賞、うん、何賞はこの人っていう、まあこうノーベル賞の歴史の1ページに名前が刻むところじゃないですか。
うん、
だけれども元素記号に名前が付けられるともう教科書に載っちゃう。でそれをみんな一生懸命覚えるんですよ。
うん、
こんな名誉なことはないじゃないですか。
いやすごいね。だからお星様の名前つける人もそうだよね。だからね、
うんうんうん、
発見した人、
そうですね、結構アマチュア天文家の方なんかそれ目指してやってる人多いですよね。
ね、あとは白井くんとかもそうだね。
あ、体操の技のことですか。
そうそうそうそう。あの子、白井って技があるのはある。で、あれをやると、ありますね。あの他の国の選手がやったら白井とか言うんだよね、あれは。
だって森生だってあるじゃないですか。
ああ、すごいね、だからね。
トカチェフとか、あれもみんな人の名前ですよね。
あ、
フィギュアスケートの技もその技を編み出した人の名前が付けられるんですよね。
はあ、
あのプロレスの技だってなんかそういうのないですか。
プロレスの技で名前が付いてるの、ちょっと待って、あるよね。
うん、なんとかスペシャルとか、まあなんとかスペシャルっていうのはその人がただ使うからそういう名前になってるだけかもしれないけど、まあでも、
なんだろう、まあ、たぶんなんかありそうな気がするけど、今パッと思いつかないけど、
まあ、あと、まあその人といえばこの技みたいなね、フリッツ・フォン・エリックだったらこのね、
アイアンクロー、
アイアンクローだとか、
うん、
ね、といえばって感じですよね、やっぱりそうなってくると。
いや、もうね、といえばを作った人って本当すごいと思うよ、なんか、
うん、その分野でってなると、それをまずその人、その商品が思いついちゃうじゃないですか。
うん、
日本のラーメンといえば、日本のインスタントラーメンといえば、
インスタントラーメンってもう本当安藤桃子さんじゃないか、これ
は。これの作ったら何でしょう。
チキンラーメン
でしょ、インスタントラーメン、うん、まあ我々のね、日々愛するカップラーメンといえば、
だってカップラーメン、チキンラーメン、あ、じゃあカップラーメン、カップヌードル、その日清が作ってカップヌードルなんて、
はい、
ちょうどほら、この昭和47年生まれのおじさんたちは、ラーメンさんと同じく、小学校の卒業文集の後ろの方の出来事のところに、浅間山荘が必ず載ってるから、ヌードルが出るはず。
出ます。あの、このなんか、近代史みたいなやつが載るんですね、あれ。卒業アルバムの後ろに。スペースシャトルが飛んだだとか。
そうだ。
まあでも
そのカップヌードルが、カップラーメン、チキンラーメンがなんと62周年ですよ、これ。
62周年。
はい。
我々よりもずっと先輩ですよね。
そうです。はい。そんなちょっと先輩を紹介してくれませんか。
はい。ではその大先輩をリスペクトするべく、今回この獲物を選びました。日清、当然日清ですね。チキンラーメン。はい、今回取り上げるのは、卵とうまい照り焼き味。
はい。
卵とうまい照り焼き味。
全く意味が分かんない。
分かんないですね。照り焼きって別に卵と組み合わせる必要ないもん。
あの、パッケージにはね、照り焼きバーガーが載ってんのよ。なぜか。
で、ハンバーガーのイラストは照り焼き風ソースのイメージですって正しい書きが書いてありますね。なんかよく分かんないや。縦型のビッグサイズですのチキンラーメン、はい、いわゆるチキンラーメンカップですね。こいつに、うん、特製照り焼き風オイルっていう小袋がついておりました。
うん、
これ多分照り焼きソースなのかな。
まあ、そうですね、照り焼きオイルってことは。
はい。で、やってみて、おいたまで泥うまいって書いてあります。
はい。
で、卵は別途ご用意くださいって言うんですけど、これ要は卵を入れろってことなんですかね。
そういうことです。もうチキンラーメンといえばもう最高の相棒は卵じゃないですか、やっぱり。
でもチキンラーメンってほら、あの黄色いなんていうか、錦糸卵をほぐしたようなやつが上に乗ってるじゃないですか。
あれはカップの場合ね、はい、袋麺の場合はあのちゃんと卵用の穴が開いてるの。
ありますね。何でしたっけ、卵ポケットでしたっけ。
そう、だからそれぐらい、チキンラーメンと卵っていうのは切っても切れない間からという、
はい、そうですね。タンパク質をこう摂取するのに、補給するのにね、ちょうどいいですよね、卵。
うん。
さあ、じゃあ、早速小袋は外して蓋を開けてみましたけど、
でもこれ日清のくせさ、やっぱりカップヌードルじゃないから、
うん、
蓋を止めるシールはついて
ない。本当ですね。あれやっぱりカップヌードル専用なんですね、蓋シールは。
カップヌードルだけのオリジナル。はい、キューゲットだけのオリジナル。知らないね、これ。名古屋以外の人は。
今、蓋開けましたけど、はい、これは多分チキンっぽい塊がごそっと入ってるのに、のに加えて、一つ気になったのが、
はい、
チキンラーメンなのに、スープの粉末がどっさり入ってるんですよ、これ。
あ、本当だ。
チキンラーメンってほら、もう麺にすでにスープが染み込ませてあるじゃないですか。
でもこれちょっと何本か出てるじゃん、さっきちょいこれ。一本食べてみて。はい
はい、あ、ベビースターだ。
ね、ベビースターだね、これ。美味しい。うん、
そうそう、だから、もともと乾麺にこのスープが染み込ませてあって、お湯を注ぐだけで麺もスープもできるっていう、大変画期的な商品なんですけれども、これはもう、それに加えて粉末のスープがまぶしてありますね。じゃあ、はい、お湯沸かしていきましょう。
はい、
湯が沸きました。
じゃあ、お湯入れます。
はい、ジョボジョボジョボジョボ。
わ、結構これやっぱりビッグだけあっていっぱい
結構入れるな。はいはいはい、熱湯3分ですね。
3分、はい、
3分3分スタート。はい、3分経ちました。さあ、どうなってるかな。
ご対面。わお。
あ、まあなんかでも見慣れた感じですね、これ。
うん、卵がいい感じだね。
はいはいはいはい。こいつを混ぜ混ぜして、
はい、
で、このてりたまオイルとやらを入れてみましょうか。
はい。
どんなのが入ってるのか。でもなんかごま油みたいなのが出てきましたよ。
あ、本当だ。
全然照り焼きっぽくない。
ちょっと舐めてみて。
ん？あれ？
あ、ちょっとなんかそれっぽい味、匂いがするね。
なんかスモーキーな感じのオイルですね、これ。
うん。
照り焼きかと言われたら、どうなんだっていう気はしますけど。はい、じゃあ実食いってみましょう。
はい。見た目はね、スープの色はもうほんとチキンラーメンの色だね、これ。
まあそうですね。
うん、
匂いは、匂いもチキンラーメンですよ。
うん、さっきのオイルの匂いはあんましないね。
うん、何だったんだろうね、あのオイル。
うん、じゃあちょっと、はい、行ってみて。
はい。あ、あのさっきのオイルの風味がします。
あ、ほんと。その味は照り焼き味なんですか、このスープの味は。
照り焼き味だよって言われたら、そうなんだねっていう、うん、感じですかね。何も前知識なしで飲んだら、これ、照り焼きなのかどうかはちょっと判断しかねますな。じゃあ、おなじみの麺ですね、こいつは。
はい。
うん。うん。はい、安心のチキンラーメンです。
はい、じゃあちょっとラーメンさんもまず第一段階いきます。あ、ちょっと甘みがあるね、なんか。
うん。
まあ、やっぱこれ、照り焼き味っちゃ照り焼き味か、これ。照り焼きは甘いもんね。
そうですね、はい、甘たるいソースですよね。
うん。まあここまでは50点ということでしょうか、ということは。
じゃあ、あの完全体に近づけるために、こいつ入れますか。はい。私は生卵を用意しました。
ちなみにノブは生卵なんだけど、ラーメンさんコンビニだから生卵が、生卵買おうと思ったらワンパックだったから、ちょっとでも近い温泉卵を用意しました。はいはい、
温泉卵ですね。
はい。じゃあ入れます。どこで割るんだ、これ。
よいしょ、はい、ドロンと、はい、ドロンと入りました。
うん、よいしょ、おー、入った。うわー、いい絵だ。
生卵がつるんと入っておりますけど、こいつちょっと混ぜ混ぜしてみようかな。とりあえず黄身を潰さない範囲で混ぜてみます。あ、
ラーメンさんもう完全潰して、黄身がいい感じで、でし、あ、これね、温泉卵いいよ。白身が、
うん、もう白身固まってますからね、あらかじめ。
うん、いや、これは美味しそう。
うっすらと白身が固まり始めました。
うん、
さて、完全体をじゃあいただきますかと。
いきましょう。色はね、ちょっとね、濁りました。だから
まあ、卵入れるとそうなりますよね。
うん、
うん、うん、
どう。
あ、まろやかな感じにはなりますね、これ。
はい、
あの 卵を入れたチキンラーメンっていう感じです。もうそのまんまです。
ラーメンさんもいってきます。あ、ほんとまろやか、ちょっと甘めのチキンラーメンだね。やっぱりさっきも言ったんだけど、うんうん、もうちょい塩味が結構濃いんだけど、いつものこのチキンラーメン、これはね、ちょっと甘みが強いです。
あ、具が出てきましたよ。この鶏肉かな、これ鶏肉のブロックみたいなのが出てきました。
はい、
うん、美味しい。しっかりと存在感もあります。
日清の味って感じだよね、この。
うん、まあ安心の味ですね、これ。
ラーメンさん、ちなみにあのこの温泉卵の白身とちょっと麺を絡めていきたいと思います。何も変わりません。
じゃあ私はこの黄身を卵の生卵の黄身をこう麺に絡めていただきます。はい、うんうん、あの卵かけチキンラーメンですね、これ。うん、
あのね、温泉卵はスープと一緒に飲むと最高っす。
あー、あのこう出汁をかけて食べる温泉卵みたいな感じになりますね。
うん、
きっと、うん、この生卵を投入したチキンラーメンの味って、これ我々日本人の DNA レベルで染み込んでる味ですね、これ。
もうそうだね。
うん、あー、チキンラーメンだねっていう感想以外の何物でもないですね、これ本当。うん、これ海外とかでこれ食べたらちょっと懐かしさのあまり思わず涙ぐんでしまうかもしれない。そもそも生卵を食べる習慣のない食文化の国の人たちだっている、多くいそうじゃないですか。
うん、そうだね。
うん、そんなところでこんなん食べた日にはもうこれが日本の味なんだなってこういうね気分になるかもしれないよ。
うん、本当醤油がダメな人はダメだろうね、これ本当に。うん、美味しい。
うん、
まあ、ちょっと本当甘い甘い、うん、
あの
卵が入っ卵じゃない、あの
なんだ、なんとかオイル、照り焼きオイルはどうかな。うん、
なんかあまり作用してない感じはするけど、
そうですね、あってもなくてもいいんじゃないかなっていう気はします。特に卵を入れてしまうと、こう卵のなんていうんですかね、このまろやか感が、
うん、結構包んじゃうね、油がね、
全体を支配してしまうので、
うん、
油動向の印象はかなり薄くなりますね。
なんか言うほど、そのパッケージに書くほど追い玉で泥うまいって書くほどではないかとは思うけど。まあ、卵好きの方とかタンパク質取りたい人はどんどんやってもらえばいいんじゃないかなと思いますね、これ。
うん、じゃあ、チキンラーメン照り焼き味、ラーメンさん、
はい、
何か一言お願いします。
これもう一言で例えるとですね、
はい、
玉置浩二ですよ、これは。
玉置浩二、
安全地帯のボーカル玉置浩二です、
はい、その心は、
もしくは萬田久子ですよ。
その心は、
もしくは久本雅美ですよ。
まだ何か出ます？
もしくはつまみ枝豆ですよ。
共通点が見出せないんですけど、なん
これは全員62歳なんですよ、
はい、あ、そうですか。
このチキンラーメンと同い年。
あ、そこね。
いや、意外とつまみ枝豆さんってもう62歳なんだね、玉置浩二もそうだけど。
皆さん、あのちゃんと活躍してらっしゃるっていうところはね、要は現役ですよね、皆さんまだ
ね。すごいね。
ああ
、ことですね。
はい、ありがとうございました。ごちそうさまでした。
はい、ごちそうさまでした。
では次のコーナー参りましょう。せーの、
はい、
ラーメンに
聞
け、ね、
ラーメンニキー K。
照り焼きとラーメン、照り焼きってラーメンに何かこう作用しますっけ？
照り焼きはね、どうなんだろう、あんまり聞いたことはないけど、
まずもって照り焼き、そもそも照り焼きっていうのはさ、
うん、
みりんとか、みりんとか醤油とかお酒とかでこう焼きながらこうね、塗りたくって、で最初
照り焼きチャーシューとかにすればなんかありかもしれない気はするけどね。なんか
でその、うん、照り焼きの様子がさ、こうお肉を 甘辛くはないね、 甘くこう仕上げる、で照り照りのソースな感じになるじゃないですか、うん、
はいはい。
でどうもそれが海外に行くとですね、
うん、
もうお肉などを 甘く仕上げる調理方法を照り焼きみたいな感じっていう風になんか定着しちゃってるみたいで、
あ、
醤油とね、蜂蜜を使って仕上げるんですね、
うん、
だから本来の照り焼きとはちょっとあの様子が違ってるんですけど、
はいはいはい、
まあ、要はこの 甘いタレみたいなやつで作るもののことを照り焼きってこう言ってる感じはしますよね。だからこの照り焼きバーガーっていうところ、うん、ハンバーグにこうなんかこう甘いタレみたいにつけるじゃないですか、
うん、
もうそれが照り焼きって感じになってますね、世界的には。どうやら
あの醤油系の甘いのってことね。
そうですな、だからまあ甘ければ照り焼きなのかなっていう。
マックグリドルなんでね、
はあ、
食べたことある？マックグリドル
何でしたっけ？
朝マックのあのマフィンみたいなのあるじゃん、
はいはいはい、
あれが甘いの。
ああ
、うん、甘い、そこに塩気のあの何ソースマフィン、マフィン、はいはい、ソーセージ、
ソーセージとかね、ベーコンとか、うん、
あれがね意外とハマる人はハマる感じの味になるね、
うんうんうん、
ダメな人は全く受け付けないの、うん、塩味ハンバーグだからなんちゅうのホットケーキで食べる感じかな、なんかハンバーガー。
なるほど、うん、なるほど。あのまあ、我々日本人だと朝ごはんって言ったらね、ご飯とお味噌汁、納豆みたいな感じで、甘い要素ってご飯以外あんまないじゃないですか。
うん。
でもそのあちらさんは、なんていうんですかね、パンケーキにベーコン乗せて蜂蜜かけて食べたりとか。
あ、そうだね。
甘いもんとしょっ辛いもんの組み合わせっていうのをこう積極的に楽しんでいらっしゃるので、
うん。
そういう向きには、こういう組み合わせは面白い、喜ばれるのかもしれないですね、そのなんとかグリドルみたいな。
うん、
意外とハマるんですけどね、ベーコンと蜂蜜って、あのシロップ、あのメープルシロップかな。
ああ、
うん、こうやっぱ口の中で味の振れ幅が大きいじゃないですか、しょっ辛いベーコンと甘いメープルシロップっていう。だからこのお互いが引き立てるっていうのかな、これは。
いや喧嘩よこれ、喧嘩
その喧嘩を楽しむんですよきっと、
うん、やっぱエンターテインメント好きの欧米人が思うようなことだね。
ね、そういえばあの重心ライガーサンダー あの YouTube チャンネルに、
重心ライガーサンダーじゃない、重心サンダーライガー、
サンダーライガーの、あの、
はい、
あのリングアナの田中ケロさん、
あケロちゃん、はい、
が、ゲストで出てたんですけど、
はい、
もうタイガージェットシーンはあんな恐ろしい立ち回りしてたけど本当にジェントルな人だったよとかいう話してましたね。
結局あれ何人なんだろうね、タイガー・ジェットシーンって。
アメリカ人じゃないんですか知らんけど、インド人、インドの、インドから来た人風な感じでしたっけ、ね、頭にこうやって巻いて、
そう、サーベル具合で、うん、
まあ、あれああいうキャラクターを作ってるらしいですけど、まあ当然ながら、
はい、今調べましたが、
はい、
タイガー・ジェットシーンは、なんと、
うん、
あ、ちゃんとインド、パンジャーブ州ルディア・ヤーナ出身で、カナダ在住の元プロレスラーで実業家だそうです、
うん、はい、
タイガー・ジェットシーン、
まあ、ご出身はインドだということなんですね、やっぱり、
はい、あだ名、リング、あだ名は何か知ってますか？
何でしたっけ？
インドのクルエルトラ
今だったら完全に NG ですよね。まあ昔だからいいのか。はい。じゃあ、照り焼きはまあ、そんな感じでインターナショナルな味ですよっていう感じでした。
そうだね。
じゃあエンディングいきましょう。エンディング。
はい、エンディング。
あの頃のプロレスは入場してくるときに、
うん、
こう花道をレスラーが通ってくるとお客さんが体触ってきたりパンツ引っ張ったりとかしてるのがどうもひどかったらしくって、
はい、
でレスラーもそういう観客は本気でどついてたらしいですよ。バチコーンって。
あれだね、タオルをぐるぐる巻きにしてやるやつだよね。
ああ、そうタオルぐるぐる巻きにしてこう押さえるふりをしてガーンとこうやってやって観客をぶっ飛ばしてるみたいな。
あの当時ちゃんとそれ映っててテレビに。プロレスのテレビ見てると、
はい、
縁の方で思いっきりビンタされてるガキとかがいる。
見てる方も多分見に行く方もそれ承知で言ってるんじゃないですかね。さすがに、うん、
いや一回ねプロレスで言うとねちょっと脱線しますけどエンディングで、
はあ、どうぞ。
プロレス史上最大のファンの反乱っていうのがあったんですよ、うん、
ファンの反乱。
はい、
うん、
それがビッグマンベイダーがやってきた時、うん、たけしプロレス軍団として、
はい、
その時は本来は長州猪木の、試合だったの。どっちが強いか天王山みたいな感じだったんだけど、うん、そこにたけしが割り込んで、
うん、
俺たちがすごいレスラー呼んできたぜみたいな感じで、割り込んできて、
うんう
ん、せっかくのそのメインイベントが狂っちゃったわけよ、
うんうんうん、
でたけしとしたらイベントとしてこれ受けるんじゃないかと思ってこうリングに登ってアピールしたんだけど、お客さんからたけし帰れとかブーイング。
そらそうでしょ、だってお客さんとしてみればメインイベント目当てで来てるわけですからね。
で長州も長州で、メインイベントを交代させられたの。でメインイベントの前のタッグマッチに出たの、
はいはい、
長州と長州はね、うんうんうん、でタッグマッチ終わって、でも長州がいややっぱり猪木とやらせてくれってことで、
うん、
猪木対長州やるじゃん、
はい、
だけど長州は2試合目なんだよ。
もう
だから猪木にやられます、
うん、
でその1試合終わった後今度ベイダーと猪木が今度試合します、
うん、
猪木2試合目じゃん、
うん、
猪木負けます、
うん、
で観客ブチギレ。何やったと思います？
ほんでなんか両国の設備を壊しまくったって話でしたっけ。
最終的には火をつけたよ。
で使えなくなったじゃなかったっけ。
そうそう、それで敵になった。もうこれがもう本当プロレス史上最大のファンの反乱ということですね。
まあ全ての元凶はたけし軍団なわけですな。
そうそうそう
そう。そりゃ怒るわ。ひどい話だ。でもそういう むちゃくちゃなエピソードもプロレスの文化の一つなんでしょう ね、
う
ねきっとこういうこともあってみたいな、
うん、後々こういう歴史になるもんねみんな、
うん、まあね、うん、そうですね、アンドレ対前田明とかさ。
そうだね、
うん、そういうのもやりつつって感じですよね。はい、うん、若干脱線してしまいましたけれども、
はい、
おっさん2人がお送りしました、皆さんのお相手は
もうプロレス大好き、ラーメン大好き、ラーメンさんと。
言うほどプロレスは見てなかったんですけれども、子供が最近またプロレス見に行きたいとか言い始めたので、またちょっとね、チャンスを作って見に行きたいなと思ってます。ライブイベント、早くいろいろ復活するといいですね。これでも元ミュージシャンでした。ノブがお送りしました。また来週。
アブドーラザ・ブッチャーはなんとカナダ人でした。
もういいです。